僕を誘って何かで見たような街をただ歩いてる君の頬にそっと手を伸ばしたら光に触れたような気がしたんだ。
はい、こんばんは。目が覚めたらですね、こんな時間ということで、やろうかなと、普通にやろうかなと、思いまして、来ました。まだ完全に喉が回復というか元に戻ったわけじゃないので、またあれだと思うんですけどとりあえず、まあやろうかなということで来ました。で、早速ジータレス読み66。おっさん勘弁してと。いや勘弁してっつうか、寝みんだったら 寝たらいいと思いますけど、録音していただくか、または録音を自分はアップしますからね、それを落としていただけるだけでもありがたいですしね。勘弁してって言えば勘弁しねえよっていう。で68、ガチの人コント、ガ、ん？どういう意味？いやまあガチじゃないですね、とりあえず。でまあこんばんはなんですけど、で69、ガチ部の極み、あーって書いてあるんですけど、あのね、ガチ部の極みっていうか極まないよ別に。あのね、極み面白いね、極み大好き。なんであんないろんなの出してんだろう。あれ、あの使ってる言葉自体はあんまりないのにね。まあいろんなこと考えますわ、いろんな人は。ガチ部の極みじゃねえ、合間パウダーですよね。まあいいや。で、ちょっと70番、明日8時起きなのに今日は徹夜だなと。いいって寝ろよ。ってかなんで、ってか8時起きなのにまだ起きてるのがおかしいですよ、どう考えても。3時ちょっと半近くまでもう寝てなきゃおかしいよ普通。これに気づいちゃおかしいだろ。だ今日は徹夜だな、諦めんな、寝ろよっていう。寝ろっつうの。つうか、まあ、自分の配信聞いてたら多分眠くなると思うんですけどね。別にこういうトーンでダラダラダラダラ言ったらね、もうそのままぼーっとして寝ちゃうと思うんですけどね。で、71、ガチムチ派だと。これは何ですかね。何が言いたいんだかわかんない。ガチムチ派だって何？ムチムチ派だみたいなやつ。いや、まあ、ガチって入れると一気に硬くなるんですけど、角質がもう、すごいことになるんですけど、硬化してるんですけども、なんだろう、ガチムチ肌ってなんだろうな。てかなんで書きたくなっちゃったんだそれ、で、72番、6時には終わると知らねえよ。そう、6時には終わるって何聞いてんだ。あ、いや知らないですよ。とりあえず俺別に土日休みですからね。6時に終わるって聞かれて、はい終わりますっつって終わった試しがないですからね。なんつうの、ちゃんとぴったり、その前に終わるかもしんないし、その後に終わるかもしんないし。で、73番、じゃあ俺は4時起きなのに今日は徹夜だなと。4時起きじゃ徹夜した方がいいわ、逆に。あと30分しかねえよ。てかもう準備しといた方がいいよ、いろいろね。ちゃんとね、替えのマガジンは持ちましたか、ちゃんと。どこ行くか知らないけど。で、74番、ガチムさん責任取って8時まで配信してあげないとねって書いてあるんですけど、俺ガチムじゃないんですけど、名前、名前間違えてますよ。だから随分丁寧な文ですけど、一番初っ端間違えてますよ。ガチムじゃないですよ、自分名前が。ムしか合ってないですよ。おかしいな、責任取ってっていうか、責任取って、じゃあ俺やめた方がよくね、それ。あれ俺なんでだろうな、始めたことでなんかすごいおかしくね、それは。で、8時まで配信してあげないとねと。っていうかさ、それ責任取ってんのそれ。70番さんは逆に辛いんじゃないの。70番さんが大変なんじゃないかなと思うんですけど。で、75番、あれ解明したんじゃないですかと。あ、俺ガチムになるのか。そうか、ガチムになるんですね。そうすると自分は数字は何をする、自分の名前は一応数字なんですけども、ガチムだとガだから6ぐらい、いや意味が分かんないけど、ガチムだから6、5、6ぐらいで、ガチムって読めねえかな。まあいいや。で76、いっちゃんこんばんはと。ですね、この前の配信の時もあれなのかな。いっちゃんじゃないんですけどね、まあ でもちゃんづけされると恥ずかしいですね、今さら、なんとなく嫌ですね。嫌っていうのはいい意味で嫌なんですけどね、嫌なんですけど、嫌じゃなくて嫌っていうね。で、77、あ、間違えました、ガチムさん、責任取って午前8時まで配信してあげないとね、と。ん？間違えましたって書いといて、またしょっぱなガチムさんって書いてるんですけど、午前っていうのがついてるだけなんですけど、それは訂正が、訂正箇所が間違えたんですかね。で、78、おさむさん来た後、おさむじゃないんですけど、むしか会ってないんですけど、今日は何読むんですか、今日も楽しみですと。あの、ジャンルを読んでいただいたらわかると思うんですけど、師匠シリーズをやろうと思ってるんですけども、楽しみですって書いてあって、その目が3つ書いてあるとね、こいつっていう、よくわかんないですけど。で、79、ガチムちゃんと。ね、ちゃんつければ恥ずかしいっつったから、ガチムっていうのを残しといてってことでしょ。つかさ、あの、自分のさ、名前ネタっていうのがよくわかんないけど、そのネタでどれだけ引っ張ってんだ、一番初め。オープニングトークが。10分っていうか5分か。すごいね。未だに自分のその名前関連のネタ、オープニングで5分喋れるネタだっていうのはすごいと思うよ、本当に。うん、自分あの、なんだろうな、自分の配信ってあの昔からそうですけど、なんか自分に関する、まあ、拡張なり、まあ、名前のね、最近はそのガチム関連なんですけども、そういうので初めに5分10分平気で喋れるっていうのはすごいと思うね。そのネタがね、同じこと何度もやってるような感じがするんですけど、多分同じことやってるんですよ。でもなんとか、うん、飽きもせずやってるだとごめんなさいねいう感じがします。はい。で、もう行きましょう。師匠シリーズをダラダラと、読んでいこうと思います。死ぬほどシャレにならない怖い話、の中で師匠シリーズというのがありまして、まあ一人の方がずーっと書いてる話、フィクション、ノンフィクションは分かりませんけども、とにかくよくできてるということで面白いと、いうのでね、勧められて、で、実際面白いんですけども、読んでます。で、半分ぐらいは行ったのかな、うん、もう半分は超えたのかな。で、あと半分ぐらいという、うん、ことで、行きたいと思います。まあ、4割ぐらいですかね、あと。はい。つうわけで、曲、こっちの方に変えて、てかね、曲全然ね、調べてないからさ、ずっとこれなんだけど、ごめんなさいね、これね、本アブで使ってる時の曲なんですけど、使ってた曲なんですけどね。で、ですね、もうガッチャンとかもううるさいっていうね、もうね、最近はガッチャンで、あんまり通じないよね、もうね、多分ね、ガッチャンって言って、通じんのかな、鉄を食うやつがつ、浮かんでんのかどうかがよくわかんないですけどね。で、行きましょう。別に絵は出しません。うん。絵って言っても、ただ文章載っけるだけなんで、うん、そのページのね。だから、いいやっていう感じで、そのまま行きたいと思います。では行きましょう。四隅という題名の、やつから。行きましょう。大学1回生の初週、オカルト系のネット仲間と合宿と銘打ってオフ会を開いた。山間のキャンプ地で出るという噂のロッジに泊まることにしたのである。オフ会は普段からよくあったのだが、泊まりとなると女性が多いこともあり、あまり変なメンバーを入れたくなかったので、ごく内輪の中心メンバーのみでの合宿となった。参加者はリーダー格のココさん、京介さん、ミカチさんの女性陣に俺を含めた計4人。言ってしまえば荷物持ち&力仕事専用の俺なわけだが、呼ばれたことは素直に嬉しかった。日程は1泊2日。レンタカーを借りて乗り込んだのだが、 シーズンを外したおかげでキャンプ地は割に空いていて、うまい空気吸い放題、野良猫撫で放題、やりたい放題だったはずだが、三勝さんがかくれんぼをしようと言い出して始めたはいいものの、ココさんが全然見つからずそのまま日が暮れた。夕飯時になったので放っておいてカレーを作り始めたら、どこからともなく出てきたのだが、俺はますますココさんがわからなくなった。ちなみに俺以外は全員20代のはずだったが、その夜のことである。出ると噂のロッジも酒が入るとただの宴の会場となった。カレーを食べ終わったあたりから急に天気が崩れ、思いもかけず強い雨に閉じ込められてしまい、夜のロッジは小さな照明が揺れる中、ゴーゴーという不気味な風雨の音に包まれているという素晴らしいオカルト的環境であったにもかかわらず、酒の魔力はそれを上回っていた。散々芸をやらされ疲れ果てた俺が壁際にへたり込んだ時、前触れもなく照明が消えた。やたらゲラゲラ笑っていた三勝さんも口を閉じ、一瞬沈黙がロッジに降りた。停電だと誰かがつぶやいてまた黙る。屋根を叩く雨と風の音が大きくなった。照明の消えた室内は真っ暗になり、へたれの俺は急に怖くなった。これはあれやるしかないだろうと京介さんの声が聞こえた。あれって何ですか？大学の山岳部の4人が遭難して山小屋で一晩を過ごす話かな。ココさんが答えた。暗闇の中体を温め、眠気を覚ますために4人の学生が部屋の四隅にそれぞれ立ち、時計回りに最初の一人が壁際を歩き始める。次の隅の人に触れると、触れられた人が次の隅へ歩いて行ってそこの人に触れる。これを一晩中繰り返して山小屋の中をぐるぐる歩き続けたというのだが、実は4人目が隅へ進むとそこには誰もいないはずなので、そこで止まってしまうはずなのだ。いるはずのない5人目がそこにいない限りという話をココさんは淡々と語った。どこかで聞いたことがある。子供騙しのような話だ。そんなものをノリでやっても絶対に何も起きない。しらけるだけだ。そう思ってると京介さんがルールを2つ付け加えるんだと言い出した。1、スタート走者は時計回り反時計回りどちらでも選べる。2、誰もいない隅に来た人間が次のスタート走者になる。次のスタート走者って、それだと5人目とかいう問題じゃなく普通に終わらないだろう。そう思ったのだが、なんだか面白そうなのでやりますと答えた。じゃあこれ、誰がスタートか分かんない方が面白いでしょ。当たり引いた人がスタートね。ココさんに渡されたレモン型のガムを持って俺は壁を這うように部屋の隅へ向かった。みんな角についた？じゃあガムを思いっきし噛む。部屋の対角線あたりからココさんの声が聞こえ、言われた通りにするとほのかな酸味が口に広がる。ハズレだった。当たりは吐きたくなるくらい酸っぱいはずだ。京介さんがどこの隅へ向かったか気配で感じていた俺は全員の位置を把握していた。ココ左上から書いてあるのがね、左上ココ、左下ミカッチ、右下俺、右上京介、こんな感じのはずだ。誰がスタート者か、そしてどっちから来るのかわからないところがゾクゾクする。つまり自分が誰もいないはずの隅に向かっていてもそれがわからないのだ。角にもたれかかるように立っているとバタバタという風の音を体で感じる。いつ来るかいつ来るかと身構えていると、いきなり右肩をつかまれた。右から来たということは京介さんだ。心臓をバクバク言わせながらも声一つ上げずに俺は次の隅へと壁伝いに進んだ。時計回りということになる。自然と小さな歩幅で歩いたが、暗闇の中では距離感がはっきりせず、妙に次の隅が遠い気がした。ちょっと怖くなってきた時にようやく誰かの肩とおぼしきものに手が触れた。三勝さんのはずだ。 一瞬ビクッとした後、人の気配が遠ざかっていく。俺はその隅に立ち止まると、また隅にもたれかかった。壁はほんのりと暖かい。そうだろう、誰だってこんな何も見えない中で何にも触らずには立っていられない。風の音を聞いてると、またいきなり右肩を強く掴まれた。京介さんだ。わざとやってるとしか思えない。俺は闇の向こうの人物を睨みながら、また時計回りに正々と進む。さっきのリプレイのように誰かの肩に触れ、そして誰かは去っていった。その角で待つ俺は、今度はビビらないぞと踏ん張っていたが、やはり右から来た誰かに右肩を掴まれ、びくりとするのだった。そして俺が次のスタート走者になったら方向を変えてやると密かに誓いながら進むことしばし、誰かの肩ではなく垂直に立つ壁に手が触れた。一瞬声を上げそうになった。ポケットだった。誰もいない隅をなぜかその時の俺は頭の中でそう呼んだ。多分エアポケットからの連想だと思う。ポケットについた俺は念願の次のスタート権を得たわけだ。今4人は四隅のそれぞれに佇んでいることになる。俺は当然のように反時計回りに進み始めた。ようやく京介さんに触れる。いや、誤解しないでほしい。何も女性としての京介さんを触れる喜びに浸っているのではない。ビビらされた相手へのリベンジの機会に燃えているだけだ。ただこの闇夜のこと、変なところを掴んでしまう危険性は確かにある。だがそれは仕方のない事故ではないだろうか。俺はできる限り足音を殺して右方向へ歩いた。そしてすでに把握した距離感で、ここしかないという位置に左手をひねり込んだ。次の瞬間、異常な硬さが指先を襲った。指をさすりながらゾクッとする。壁？ということはポケット？そんな、俺からスタートしたの？呆然とする俺の左肩を何者かが強く掴んだ。京介さんだ。俺は当然壁に接している人影を想像して左手を出したのに、なんて人だ。暗闇の中、壁に寄り添わずに立っていたなんて。あるいは罠だったか。人の気配が壁伝いに去っていく。悔しさがこみ上げて、残された俺は次はどう行くべきか真剣に思案した。そしてしばらくして、また右肩をつかまれた時、恥ずかしながらうひという声が出た。くそ、京介さんだ。また誰か逆回転にしやがったな。今度こそ悲しい事故を起こすつもりだったのに。頭の中で毒づきながら、時計回りに次の隅へ向かう。そしてミカッチさん過去多分には遠慮がちに触った。次の回転でも右からだった。その次もその次も。俺はいつまで経っても京介さんに触れる反時計回りにならないことにイライラしながら、早くポケット来い、ポケット来いと念じていた。次のポケットが来たら当然反時計回りにスタートだ。俺はそれだけを考えながら回り続けた。何回転しただろうか、闇の中で気配だけがうごめく不思議なゲームが急に終わりを告げた。キャーという悲鳴に背筋が凍る。ミカッチさんの声だ。ドタバタという音がして懐中電灯の明かりがついた。京介さんが天井に向けて懐中電灯を置くと、部屋は一気に明るくなった。ミカッチさんは部屋の隅にうずくまって頭を抱えている。ココさんがどうしたのと近寄っていくと、だっておかしいじゃない、どうして誰もいないとこが来ないのよ。それは俺も思う。ポケットが記載すれば京介さんを。待て、何かおかしい。アルコールで回転の遅くなっている頭を叩く。回転が止まらないのは変じゃない。5人目がいなくてもポケットに入った人が勝手に再スタートするからだ。だからぐるぐるといつまでも部屋を回り続けることに違和感はないが、最初の1人目がスタートして次の人に触り、4人目がポケットに入る。これを繰り返してるだけだよな。だからどうなんだ。こんがらがってきた。もう寝ようかというココさんの一言で、とりあえずこのゲームはお流れになった。京介さんは俺に向かって残念だったなと言い放ち、人差し指を左右に振る。 ミカチさんもあっさりと復活して、まあいいかなんて言っている。さすがオカルトフリークの集まり。この程度のことは気にしないのか。むしろフリークだからこそ気にしろよ。俺は気になってなかなか眠れなかった。夢の中で異様に冷たい手に右肩をつかまれて悲鳴を上げたところで次の日の朝だった。京介さんだけが起きていてあくびをしている。昨日起こったことは京介さん分かってるんですか。朝の挨拶も忘れてそう聞いた。あの程度の酒じゃ住めも同然だ。ずれた答えのようだが、どうやら分かってると言いたいらしい。俺はノートの切れ端にシャーペンで図を書いて考えた。左上から右に向かって A ココ B 京介で下に行って C 俺で左に行って D ミカッチ。左上から時計回りで ABCD で、名前がココ京介俺ミカッチ。そしてゲームが始まってから起こったことを全て箇条書きにしていくとようやく分かってきた。酒さえ抜けると難しい話じゃない。これはミステリーのような大したものじゃないし、正しい回答も一つとは限らない。俺がそう考えたというだけのことだ。でもちょっと想像してみてほしい。あの闇の中で何が起こったのか。1時計回り、2時計回り、3時計回り、4半時計回り、5、6、7、8、9、10時計回り。俺が回った方向だ。そして3回目の時計回りで俺はポケットに入った。仮に A が最初のスタートだったとしたら、時計回りなら1回転目のポケットは D、 そして同じ方向が続く限り2回転目のポケットは C、 3回転目は B と若くなっていく。つまり同一方向なら必ず誰でも4回転に1回はポケットが来るはずなのだ。とすると5回転目以降の時計回りの中で俺にポケットが来なかったのはやはりおかしい。もう一度図に目を通すと、3回転目で俺がポケットだったことから逆算する限り、最初のスタートは B の京介さんで時計回りということになる。1回転目のポケット&2回転目のスタートはココさんで、2回転目のポケット&3回転目のスタートはミカチさん、そしてその次が俺だ。俺は方向を変えて反時計回りに進み、4回転目のポケット&5回転目のスタートはミカッチさん、そしてミカッチさんはまた回転を時計回りに戻したので5回転目のポケットは俺だ。俺のはずなのにポケットには入らなかった。誰かがいたから。だからそのまま時計回りに回転は続き、その後一度もポケットは来なかった。どうして5回転目のポケットに人がいたのだろうか。いるはずのない5人目という単語が頭をよぎる。あの時ミカチさんと思って遠慮がちに触った人影は別の何かだったのだ、だったのか。ローシュタインの回廊とも言う。京介さんが不意に口を開いた。昨日やったあの遊びはクロマ術では立派な高齢術の一種だ。アレンジは加えてあるけど、いるはずのない5人目を呼び出す儀式なんだ。おいおい、高齢術つって。でもまあそう簡単に高齢術なんか成功するものじゃない。京介さんはあくびを噛み殺しながらそう言う。その言葉と昨日懐中電灯をつけた後の妙にしらけた雰囲気を思い出し、俺は一つの回答へ至った。ミカッチさんが犯人なわけですね。つまりミカッチさんは5回転目のスタートをして時計回りにココさんにタッチした後、その場にとどまらずにスタート地点まで壁伝いに戻ったのだ。そこへ俺がやってきてタッチする。ミカッチさんはその後2人分時計回りに移動してココさんにタッチ、そしてまた1人分戻って俺を待つ。これを繰り返すことでミカッチさん以外の誰にもポケットがやってこない。永遠と時計回りが続いてしまうのだ。キャーという悲鳴でも上がらない限り、せっかくのいたずらなのに、いつまでも誰もおかしいことに気づかないので自演をしたわけだ。しかしココさんも京介さんも昨日のあの感じではどうやらミカッチさんのいたずらには気がついていたようだ。俺だけが気になって変な夢まで見てしまった。情けない。朝飯時になってミカッチさんが目を覚ました後、ひどいですよと言うと、え、私そんなことしないってと白を切った。
このロッジに出るっていうお化けが混ざったんじゃない？
そんなことを笑いながら言うので、そういうことにしておいてあげた。後日、ココさんの彼氏にこの出来事を話した。俺のオカルト道の師匠でもある変人だ。
で、その後京介さんが不思議なことを言うんですよ。5人目は現れたんじゃなくて消えたのかもしれないって。
あのゲームを終えた時には4人しかいない。4人で始めて5人に増えてまた4人に戻ったのではなく、最初から5人で始めて終えた瞬間に4人になったのではないかというのだ。しかし俺たちは言うまでもなく最初から4人だった。何を今更という感じだが、京介さんはこう言うのだ。よく聞くだろう、神隠しってやつには最初からいなかったことになるパターンがあると。つまり消えてしまった人間に関する記憶が周囲の人間からも消えてしまい、矛盾がないよう過去がうまい具合に改ざんされてしまうというオカルト界では珍しくない逸話だ。しかしいくらなんでも5人目のメンバーがいたなんて現実味がなさすぎる。その人が消えて何事もなく生活できるなんてありえないと思う。しかし師匠はその話を聞くと感心したようにうなった。
あの男女がそう言ったのか、面白い発想だな。
その山岳部の学生の逸話は日本では四隅の会とかお部屋様とかいう名前で、古くから伝わる遊びで、いるはずのない5人目の存在を怖がろうという思考だ。それが実は5人目を出現させるんじゃなく5人目を消滅させる神隠しの儀式だったってわけか。
師匠は面白そうにうなずいて
る。でも過去の改ざんなんていう現象があるとしても、初めから5人いたらそもそも何も面白くないこんなゲームしますかね。
それがそうでもない。山岳部の学生は一晩中起きているためにやっただけで、むしろ5人で始める方が自然だ。それからローシュタインの回廊ってやつはもともと5人で始めるんだ。
5人で始めて途中で1人が誰にも気づかれないように抜ける。抜けた時点で回転が止まるはずが、なぜか永遠と続いてしまうという怪異だという。
じゃあ自分たちも5人で始めたんですかね。それだと途中で一度逆回転したのはおかしいですよ。
5人目が消えたなんていうバカ話に真剣になったわけではない。ただ師匠が何か隠しているような顔をしていたからだ。
それさえ実際はなかったことを5人目小説の辻褄合わせのために作られた記憶だとしたら、ストーリー性がありすぎて不自然な感じがするし、何でもありもそこまでいくとちょっと引きますよ。
ローシュタインの回廊を知ってたのは追加ルールの言い出しっぺの男女だったね。じゃあ実際の追加ルールはこうだったかもしれない。 1. 途中で1人抜けていい。 2. 誰もいない隅に来た人間が次のスタート走者となり方向を選べるとかね。なんだかややこしい。俺は深く考えるのをやめて師匠を問いただした。
で、何がそんなに面白いんですか？
面白いっていうか、最初からいなかったことになる神隠しってさ、完全に過去が改ざんされるわけじゃないんだよね。例えば誰のかわからない靴が残ってるとか、集合写真で一人分の空間が不自然に空いてるとか、そういう何かを匂わせる傷が必ずある。逆に言うとその傷がないと誰も何か起こってることに気づかないわけで、そもそも神隠しっていう階段が成立しない。
なるほど、これはわかる。
ところでさっきの話で一箇所だけ違和感を感じた部分がある。キャンプ場にはレンタカーで行ったみたいだけど、
4人で行ったなら普通の車でよかったんじゃない？師匠はそう言った。
少なくとも京介さんは4人乗りの車を持っている。わざわざ借りたのは師匠の推測の通り6人乗りのレンタカーだった。
確かにたかが1泊2日ロッジに泊まったため、携帯テントなどキャンプ用品の荷物もほとんどない。どうして6人乗りが必要だったのか、
どこの2つの席が空いていたのか思い出そうとするが、あやふやすぎて思い出せない。
どうして6人乗りで行ったんだっけ。
これが傷ですか。
どうだかな。ただあいつが言ってたよ、かくれんぼをしてた時勝負がついてないから粘ってたって。
かくれんぼって時間制限があるなら鬼と隠れる側の勝負で、時間無制限なら最後の一人になった人間の勝ちだよね。どうしてかくれんぼが終わらなかったのか、あいつは誰と勝負してたんだろう。師匠のそんな言葉が頭の中を怪しく回る。なんだか気分が悪くなって逃げ帰るように俺は師匠の家を出た。帰り際俺の背中に、まあそんなことあるわけないよと師匠が軽く言った。実際それはそうだろうと思うし、今でもあるわけがないと思っている。ただその夜だけはいたのかもしれない、いなくなったのかもしれない、そして友達だったのかもしれない5人のために祈った。っていうお話、はい、で、ジーダ、81、ケツを食う？性的な意味でと。あれ、俺ケツを食うなんて言ったっけ、これ。怖いね。ケツ食っちゃうんだ。ケツ食うってな言ったっけ？ダメだ、覚えてない。で、82、ガサルさんコーンと。もう誰だよ、もうわかんねえ。俺じゃねえな、それ。ってか、板間違えてるわ、それ。うん。すれ間違えてるわ、それ。ガサルって誰？今度、サだけ合ってるけど。コーンってすごい強い調子で言ってますけど、3時半なのに。うん、こんばんはなんですけど、人違いです。で、83番、コッコちゃんと。このネタは前にもあったっていうね。そのレスのね、やつはありましたね。ココさんね。でも、あり得るよね。別にね。言い換えても、あ、いてもおかしくねえなって雰囲気があるかもしれないですね。で、次。どうして幽霊は鉄塔に登るのか。っていう題名。言いましょう。師匠が変なことを言うので思わず聞き返した。だから鉄塔だって。大学1回生の秋頃だったと思う。当時の俺はサークルの先輩でもあるオカルト堂の師匠にオカルトのイロハを教わっていた。ベタな話もあれば、中には師匠以外からはあまり聞いたことがないようなものも含まれている。その時も鉄塔という単語の意味が一瞬わからず二度聞きをしてしまったのだった。鉄塔、鉄塔、鉄の塔、アイアン、なんだピラー、とにかく見たことがないかな。夜中見上げてると結構いるよ。師匠が言うには、郊外の鉄塔に夜行くと人間の霊が登っている姿を見ることができるという。どうして幽霊は鉄塔に登るのか。そんな疑問の前に、幽霊が鉄塔に登るという前提が俺の中にはない。脳内の怪談話データベースを検索しても幽霊と鉄塔に関する話はなかったように思う。師匠は、普通じゃんと言って真顔でいる。曰くのある場所だからではなく、鉄塔という記号的な部分に霊が集まるのだという。近所に鉄塔はなかったかと思い返したが、子供の頃近所にあった鉄塔が真っ先に頭に浮かんだ。夕方学校の帰りにそばを通った。高くそびえる鉄塔と送電線、日が暮れる頃にはその異様も不気味なシルエットになって俺を見下ろしていた。確かに夜の鉄塔には妙な怖さがある。しかし霊をそこで見たことはないと思う。師匠の話を聞いてしまうとやたら気になってしまい、俺は近くの鉄塔を探して自転車を飛ばした。いざどこにあるかとなると自信がなかったが、何のことはない。鉄塔は遠くからでも丸わかりだった。住宅街を抜けて川のそばにそびえ立つ姿を見つけると、近くに自転車を止め、基部の金網に書きついた。見上げてみると送電線がない。ボロボロのプレートに丸抜線-12みたいなことが書いてあった。おそらく移設工事か何かで送電ルートから外れてしまったのだろう。錆が浮いた赤黒い塔は怖いというより物寂しい感じがした。というか日がまだ落ちてなかった。 近所のコンビニや本屋で時間を潰して再び鉄塔へ戻った。暗くなると俄然雰囲気が違う。人通りもない郊外の鉄塔は見上げるとその大きさが増したような気さえもする。赤いはずの塔は今は黒い。それも夜の暗灰色の雲の中にその形の穴が開いたような吸い込まれそうな黒だった。風が出てきたようで立ち入り禁止の金網がカサカサと音を立て、送電性のない鉄塔からはその骨組みを吹き抜ける空気が奇妙なうなりを上げていた。周囲に明かりがなく目を凝らしてみても鉄塔には何も見えない。オカルトは根気だ。簡単には諦めない俺は夜中3時まで座り込んで粘った。出るという噂も逸話もない場所で、そもそも幽霊なんか見られるんだろうかという疑念もあった。骨組みに影が座っているようなイメージを投影し続けたが、何か見えた気がして目をこするとやっぱりそこには何もいないのだった。結局見えないものを見ようとした緊張感から来る疲れで夜明けも待たずに退散した。翌日早速報告すると師匠は妙に嬉しそうな顔をする。え？あそこの鉄塔に行った？なぜか自分も行くと言い出した。だから何も出ませんでしたよ。というとだからじゃないかと変なことをつぶやいた。よくわからないまま昼日中に二人してあの鉄塔に行った。昼間に見るとあの夜の不気味さは薄れてただの錆びついた老兵という風体だった。すると師匠が顎をさすりながら、ここは有名な心霊スポットだったんだと言った。頭からガソリンをかぶって焼身自殺をした人がいたらしい。夜中この鉄塔の前を通ると暑い暑いとすりなく声が聞こえるという噂があったそうだ。あの辺りに黒いシミがあった。金網越しに師匠が指差すその先には今はシミらしきものは見えない。何か感じますかと師匠に問うも首を横に振る。僕も見たことがあったんだ、自殺者の霊をここで。そういう師匠は焦点の遠い目をしている。今はいない、独り言のようにつぶやく。そうか、どうして鉄塔に登るのか分かった気がする。そして日を浴びて鈍く輝く鉄の塔を見上げるのだった。俺には分からなかった。聞いても秘密とはぐらかされた。師匠が勝手に立て勝手に答えにたどり着いた命題はそれきり話題に上ることはなかったけれど、今では鉄塔を見るたびに思う。この世から消滅したがっている霊が現世を離れるために鉄塔という空へ伸びるシンボリックな建築物を登るのではないだろうか。長い階段や高層ビルではダメなのだろう。その先が人の世界に通じている限りは。で終わり。で次病院。病院という題名いきましょう。大学2回生時9単位、3回生時0単位、すべて有料科の寮、俺の成績だ。その頃子猫をアパートで飼っていたのであるが、いわゆる部屋飼いで一切外には出さずに育てていて、こんなことを語りかけていた。お前はデカなるで、この部屋の半分くらい食わんでや俺。しかしそんな教育の甲斐なく、子猫はぴったり猫サイズで成長を止めた。その頃全く正しく猫は猫になり、犬は犬になり、春は夏になった。しかしながら俺の大学生活は迷走を続けて、一体何になるのやら向かう先が見えないのであった。その夏である。大学2回生だった。俺の迷走の原因となっている先輩の紹介で俺は病院でバイトをしていた。その先輩とは俺をオカルト堂へ引きずり込んだ元凶のお方だ。いや、そのお方は
単調に過ぎず、結局は自分の本能のままに俺は俺になったのかもしれない。師匠、なんかいいバイトないですかね。その一言がその夏もオカルト一色に染め上げる元になったのは確かだ。病院のバイトとは言っても、正確に言うと訪問看護ステーションという医療機関の事務だ。訪問看護ステーションとは、在宅療養する人間の看護やリハビリのために看護師、過去ナースや理学療法士、PT、作業療法士、OT が出向いてその行為をする小さな機関だ。ナース3人に PT、OT1 人ずつ、そして事務1人の計6人。この6人がいる職場が病院の中にあった。もちろん経営母体は同一だったから、ナースや PT などもその病院の出身で、独立した医療機関とはいえただの病院の一部署みたいな感覚だった。その事務担当の職員が病欠で休んでしまって、復帰するまでの間にレセプト請求の処理をするにはどうしても人手が足りないということで、俺にお声がかかったのだった。ナースの一人が所長を兼ねていて、彼女が師匠とは知り合いらしい。60近かったがキビキビした人で、もともとこの病院の不調かっこ今は市長というらしいをしていたという。その所長が言う。
夜は早く帰りなさいね。
当たり前だ、だいたいシフトからして17時半までのバイトなんだから。何でもステーションのある4階はもともと入院のための病床が並んでいたんだが、経営縮小期の折に廃止され、その後他の使い道もないまま放置されてきたのだという。今はナースステーションがあったという一室を改良して事務所として使っていた。そのためその階ではステーションの事務所以外は一切使われておらず、一歩外に出ると昼間でも暗い廊下が人気もなくずっと続いているという。なんとも薄気味悪い雰囲気を醸し出しているのだった。それだけではない、ナースたちが囁くことには、この病棟は末期の患者のベッドが多く、昔からおかしなことがよく起こったというのだ。だからナースたちは夜も残りたくないという。勤務経験のある人のその怖がりようは、ある種の説得力を持っていた。
絶対早く帰るぞ、
そう心に決めた。がこれが甘かった。現況は毎月の頭にあるレセプト請求である。一応の引き継ぎ書にはあるにはあるが、医療事務の資格も何もない素人には難しすぎた。特に訪問介護を受けるような人はややこしい制度の対象になっている場合が多く、一体何割をどこに請求して残りをどこに請求すればいいのやらさっぱりわからなかった。頭を抱えながら何とか頑張ってはいたが、3日目あたりから残業しないと無理だということに気づき、締め切りである10日までには仕上がるようにと毎日の帰宅時間が伸びていった。
大変ね
と言いながら仕事を終えて帰るナースたちに愛想笑いで答えた後、誰もいない事務所には俺だけが残される。とっくに日は暮れて、窓からは涼しげな夜風が入り込んでくる。静かな部屋で電卓を叩く音だけが響く。ああ嫌だ嫌だ。昔はこの部屋で夜中ナースコールが良くなったそうだ。すぐに駆けつけると先日亡くなったばかりの患者の部屋だったりしたとか。そんな話を昼間に聞かされた。一時期完全に無人になっていたはずの4階で真夜中に呼び出し音が鳴ったこともあるとか。ナースコールの機器なんてとっくに外されていたにもかかわらず。確かに病院は怪談話の宝庫だ。でも現場で聞くのは嫌だ。俺はやっつけ仕事で何とかその日のノルマを終えて事務所を出ようとする。恐る恐るドアを開くと、シーンと静まり返った廊下がどこまでも伸びている。事務所のすぐ前の電灯がついているだけで、それもやたれに光量が少ない。どけちめ。だから病院は嫌いだ。廊下を少し進んで階段を降りる。1階まで着くと人心地つくのだが、裏口から出ようとすると最後の関門がある。途中で霊安室の前を通るのだ。もっとこう地下室とか廊下の一番奥とか、そんなところにあることをイメージしていた俺には意外だったが、あるものは仕方がない。霊安室とだけ書かれたプレートのドアの前を通り過ぎていると、どうしてもすりガラスの向こうに目をやってしまう。
中を見せたいのか見せたくないのかどっちなんだと突っ込みたくなる。中は暗がりなのでもちろん何も見えない。何かがうごめいていてもきっと外からはわからないだろう。そんな自分の発想自体に怯えて俺 は足早に通り過ぎるのだった。そんなある日、レセプト請求も追い込みに入った頃に夕方の訪問を終えたナースの一人が事務所に帰ってきた。ドアを開けた瞬間俺は思わず目をつむった。なぜかわからないが見ない方がいい気がしたのだ。そのままうつむいて生唾を飲み込む俺の前をナースは通り過ぎ、所長の席まで行くと沈んだ声で、
バツバツさんが亡くなりましたと言った。
所長はそうと言うと落ち着いた声でナースをねぎらった。そしてその人の最後の様子を聞き、手を合わせる気配の後でお疲れ様でしたと一言言った。PT や OT というリハビリ中心の訪問業務と違い、ナースは末期の患者を訪問することが多い。病院での死よりも自分の家での死を家族が、あるいは自分が選択した人たちだ。多ければ年に10件以上の死に立ち会うこともある。そんなことがあると今更ながら病院は人の死を扱う場所なのだと気づく。複数回訪問の多さから薄々予感されたことではあったが、ついさっきまでその人のレセプトを仕上げていたばかりの俺にはショックが大きかった。そして今目が開けられないのにはそこにその人がいるからだった。その頃は異様に霊感が高まっていた時期で、決して望んでいるわけでもないのに死んだ人が見えてしまうことがよくあった。高校時代まではそれほどでもなかったのに、大学に入ってから霊感の強い人に近づきすぎたせいだろうか。
じゃあこれで失礼します、お疲れ様でした。
ナースが帰り自宅するのを音だけで聞いていた。そしてハエがうなっているような耳鳴りが去るのをじっと待った。二つの気配がドアを抜けて廊下へ消えていった。俺はようやく深い息を吐くと汗を拭った。多分さっきのは取り付いたというわけでもないのだろう。ただ残っているだけだ。明日にはもう連れてくることはないだろう。俺はここに残らなかったことを心底安堵していた。その日も夜遅くまで残業しなければならなかったから。その次の日、もう終業間近という頃、不謹慎な気がして死んだ人のことをあれこれ聞けないでいると所長の方から話しかけてきた。
あなた見えるんでしょう。
ドキッとした。事務所には俺と所長しかいなかった。
私はね、見えるわけじゃないけどそこにいるってことは感じる。
所長は優しい声で言った。そういえばこの人はあの師匠の知り合いなのだった。
じゃあ昨日手を合わせていたのは。
ええ、でもあれはいつでもする私の癖ね。
そう言ってそっと手を合わせる仕草をした。俺はまずいかなと思いつつもどうしても聞きたかったことを口にした。神々、夜中に人のいないベッドからナースコールが鳴るって本当にあったんですか。所長はため息をついた後答えてくれた。
あった、仲間からも聞いたし私自身も何度もあるわ。でもその全てがおかしいわけでもないと思う。ケーキの接触不良で鳴ってしまうことも確かにあったから。でも全てが故障というわけでもないのも確かね。
じゃあこれはと所長の口が閉じてしまわないうちに俺は今までに聞いた噂話を上げていった。所長は苦笑しながらもいちいち
それは違うわね、それはあると思うと丁寧に答えてくれた。
今考えればこんな興味本位なだけの下世話で失礼な質問をよく並べられたものだと思う。しかし多分所長は師匠から俺を紹介された時何か師匠に含められていたのではないだろうか。ところがある質問をした時に所長の声色が変わった。
それは誰から聞いたの。
俺は驚いて思わずすみませんと謝ってしまった。
謝ることはないと思うけど誰がそんなことを言ったの。
所長に強い口調でそう言われたけれど俺は答えられなかった。どんな質問だったのかはっきり思い出せないのだが、この病棟に関する怪奇じみた噂話だったことは確かだ。 不思議なことに、その訪問看護ステーションのバイトを辞めてすぐに、この噂についての記憶が定かでなくなった。だがその時ははっきり覚えていたはずなんだ。ついさっき自分でした質問なのだから当たり前であるか。しかし誰からその噂を聞いたのかはその時も思い出せなかった。ナースの誰かだったか、それとも PT か OT か病院の職員か。所長は穏やかではあるが強い口調で、忘れなさいと言うと帰り自宅を始めた。俺は一人残された事務所で、いよいよ切羽詰まったレセプト請求の仕上げと格闘しなければならなかった。やたらと浮き足立ってしまった心のままで、泣きそうになりながら減らない書類の山に向かってひたすら手を動かす。ヨセミも泣き止んだ静けさの中で一人、何かとても恐ろしい幻想がやってくるのを必死で振り払っていた。よりによって次の日は10日の締め切りだった。どんなに遅くなってもレセプトを終わらせなくてはならない。チッチッチッという時計の音だけが部屋に満ちて、俺はその単身の位置を確認するのが怖かった。多分日付変わってるなと思いながら、だんだん脳みその働きが鈍くなっていくのを感じていた。いつの間にうとうとしていたのか、俺はガクンという衝撃で目を覚ました。意識が鮮明になり、そして部屋には張り詰めたような空気があった。なぜかわからないが、とっさに窓を見た。その向こうには闇と、遠くに見える民家の明かりがポツリポツリと偏在しているだけだった。次にドアを見た。何かが去っていく気配があった気がした。そして俺の頭の中には、今日所長に質問した中にはなかった奇怪な噂が新たに入り込んでいた。遠くからハエのうめくような音がする。誰に聞いたのかとは、そういうことなのか。誰も言うはずがない話、あるいは所長以外誰も知っているはずがない話。例えば所長が最後を見取った人の話。そんな話を俺がしたら今日のような態度になるだろうか。そんな噂話を俺にしたのは誰だろう。今闇に消えたような気配の主だろうか。生々しい、そしてついさっきまでは知らなかったはずの奇怪な噂が頭の中で渦を巻いている。俺はここから去りたかった。でも絶対無理だ。今あのドアを開けて暗い廊下に出て、人のいない病室を通り、狭い階段を降り、霊安室の前を行くのは。俺はブルブルと震えながら、このバイトを引き受けたことを後悔していた。廊下の闇の中に何かを囁き合うような気配の残照が漂っているような気がする。それからどれくらい経ったのか、不意に静寂を切り裂くような電話のベルが鳴った。心臓に悪い音だった。でも生きている人間側の音だという、そんな意味不明の確信にすがりつくように受話器を取った。もしもし。よかった、まだいた。ねえ、そこに〇〇さんのカルテない？聞き覚えのある声がした。ステーションのナースの一人だった。すごく悪いんだけど、今〇〇さんの家から連絡があって、危篤らしいから。本当に悪いんだけど、今すぐカルテ持って〇〇さんの家に来てくれない？私もすぐ行くけど、そっち寄ってたら時間かかりそうだから。俺ははいと言ってすぐにカルテを持って駆け出した。ドアを開けて廊下を抜けて階段を降りて、霊安室の前を通って、生暖かい夜風の吹く空の下へ飛び出した。所詮は臨時の事務職だ。でもその日、人の命に関わる仕事をしたという確かな感触があった。うつうつと下を向いてばかりでなくてよかった。人の死を興味本位で語るばかりじゃなくてよかった。こんな夜の緊急訪問はよくあることらしい。でも俺にとって特別な意味がある気がした。だからカルテを届けた後、また事務所に帰ってレセプト請求を全て完成させるのに全精力を傾けられたのだろう。次の日、あまり寝てないまぶたをこすりながら出勤すると、所長が、お疲れ様、昨日は大変だったわねと話しかけてきた。俺はいえ、このくらいと答えたが、所長は首を振って、やっぱりあなたには向いてない職場かもねと優しい声で言うのだった。俺はその後2週間くらいでそのバイトを辞めた。
いい経験になったとは思う。でも人の死をあれほど受け止めなければならない職場はやはり俺には向いていないのだろう。俺があの夜カルテを届けた人はその日の朝に亡くなった。そしてその死を見取ったナースはすぐに次の訪問先へ向かった。またその肩に死者の一部を残したままで。で終わり。ごめんなさい、ジーター84、肛門看護？どんな看護だろうと。ごめんね、滑舌悪くて。てか、長え。なんでこんなの書き込めんの、この人。っていうぐらい、すごい書き込んである。で、次。黒い手。てかね、噛むよ、こんだけ長けりゃ。でね、開業の位置がね、どうしてもそのレスのまんまのあれだから開業位置が妙なんだよね。しょうがないんですけどね。で、次行きましょう。2つしか読んでないのにすごい時間かかったな。もう1時間経ったのか、配信早っ。で次。黒い手。その噂を初めに聞いたのはネット上だったと思う。地元系のフォーラムに出入りしていると虚虚実実の噂話をたくさん頭に叩き込まれる。どれもこれもくだらない。その中に埋もれて黒い手の噂はあった。黒い手に出会えたら願いが叶う。そのためには黒い手を1週間持っていないといけない。たとえどんなことがあっても。バカじゃないの。上記の噂を話したところのある人の表である。オカルト堂の師匠にそんなにあっさり言われるとがっかりする。まあ不幸の手紙の亜種だな。どんなことがあってもって念押ししてるってことは一週間の間に何か起こりますよってことだろ。チェーンメールが流行り始めた頃だったが、バツバツしないと不幸になるというテンプレートなものとは少し毛色が違う気がして僕の印象に残っていたのだが、師匠はこういうのはあまり好きではないようだった。しかししばらくの間僕の頭の片隅に黒い手という単語がこびりついていた。ありがちなチェーンメールと一線を画すのはそのスタート契機だ。このメールを読んだらではなく、黒い手に出会えたら、つまり話を聞いた時点で強制的にルールの遵守を求められるのではなく、契機が別に設定されているのだ。怖がろうにもその契機に会えない。黒い手に出会えたら、僕は出会いたかった。黒い手を手に入れたという一文をあるスレッドで見たとき、僕の心は踊った。普段は行かない部屋に出入りしていたのは地元の噂を語る場所だったから、黒い手の噂を聞けるかもしれないという可能性のためだ。マニアックなオカルト系フォーラムにどっぷり使っていた僕には少し程度が低すぎる気がして敬遠していたのだが、見せて見せてというレスがつき、しばらくしていいよという返事があった。その音響というハンドルネームの人物は何度かオフ会を仕切っているような行動派らしく、じゃあ明日の土曜日にいつものとこでという書き込みで黒い手オフが決定した。新参者の僕は慌てて過去ログを読み返し、いつものとこが市内のファミレスであることを確認すると、初めてですけど行ってもいいですかと書き込んだ。当日はまだこういうオフ会というものにあまり慣れていないせいもあって緊張した。遅れてしまってダッシュで店内に入ると、目印だという黒系の帽子で統一された一団が奥のスペースに陣取っていた。チーズという挨拶にすみませんと返して席に着くと、テーブルの周囲に居並ぶ面々に対して妙な気まずさを感じた。ネット上の書き込みを見ていた時から想像はついていたが、やはり若い。多分全員中学生から高校生くらいだろう。僕もついこの間まで高校生だったとはいえ、一個下二個下となると別の生き物のような気がする。 先輩風を吹かしたりというのは苦手なので、ここでは年上だとバレないようにしようと心に決めた。
でこれなんだけど。
そう言って全身黒で決めた16、7と重しき女の子が足元から箱のようなものを出してきてテーブルに乗せた。
おおという声が上がる。
音響というハンドルネームのその子はもったいぶりもせずテーブルの真ん中まで箱を押し出した。
学校の先輩にもらったんだけど、なんか持ってるだけで願いが叶うってさ、誰かいらない？
え、くれるのかよ。他の連中も顔を見合わせている。
黒い手って本当に黒いの？ミイラとか。
軽い調子で中の一人が箱の蓋を取ろうとした。その瞬間、僕の右隣に座っていた面長の三つ編み女がその手をすごい勢いで掴んだ。
やめて、これやばいよ。
真剣な目で首を振っている。
痛いわね。何マジになってんの？
掴まれた手を振りほどいて睨みつけると乗り出した体を引っ込める。それからなんとなく沈黙が訪れた。霊が通った。誰かがつぶやいて、
天使が通ったって言わない？
という反応があり、しばらく箱から目を背けるように霊 vs 天使論争が続いた後、音響が言った。
で、誰かいらない？
またシーンとする。こんなのが大好きな連中が集まっているはずなのに、なんだこの手たらくは。
黒い手に出会えたら願いが叶う。そのためには黒い手を1週間持っていないといけない。たとえどんなことがあっても。
この噂の意味がわからないほどバカではないということか。ただそれも、この噂が本物で、かつこの箱の中身が本物だったらという前提条件付きだ。
根性なしどもめ。
僕は違う。なぜ山に登るのかといえば、当然そこに山があるからだった。
僕がもらっていいですか？
全員がこっちを見て、それから音響を見る。
いいよ、かっこいい。ちなみに箱ごとね、開けたらダメらしいから。
音響は僕の方に箱を押し出し、ニッと笑った。
1週間持ってないといけないんだって。でも結婚指輪でも買ってやればそんなにかかんないかもよ。
その後は普通のオフ会らしく、くだらなくて怠惰で無意味な時間をファミレスで過ごした。誰も箱のことには触れなかった。それが目的で来た連中だったはずなのに。解散になった時、箱を抱えて店を出ようとした僕に、さっきの三つ編み女がすり寄ってきた。
ねえ、やめた方がいいよ。それ本当やばいよ。
なんだこの女、霊感少女気取りなのか。引き際の僕の耳元に強引に耳を寄せてささやく。
口だ。私、人に指さされたらわかるんだよね。たとえ見えてない後ろからでも。そんな感覚たまにない？私の場合、嫌な人に指さされたらそれだけ嫌な感じがする。そんで、さっき箱が出てきた時、半端なくゾワゾワした。こんな感じ、今までもなかった。
そういえば、縦長の箱が置かれた時、その片方の端がこの女の方を向いていた。箱の中で黒い手が指を刺しているということだろうか。そう思っていると、女の妙に冷たい息が耳に流れ込んできた。
それがね、指刺されてるのは箱からじゃないのよ。背中から誰かに。
そこまで言うと三つ編み女は息を詰まらせて逃げるように去っていった。店の中で一人残された僕は箱を抱えたまま棒立ちになっていた。
コトッ
という乾いた音がして、箱の中身の位置がずれた。僕は生唾を飲み込んだ。何この空気。もしかして後で後悔したりする？ふと視線を感じると、店の外からガラス越しに黒のワンピース姿の音響がこっちを見ていた。アパートの部屋に帰りつき、箱を改めて見ていると、気味の悪い感覚に襲われる。黒い手の噂はつい最近始まったはずなのに、この箱は古い、古すぎる。すすけたような木の箱で、裏に銘が彫ってあってもおかしくない佇まいである。この中に本当に黒い手が入っているのだろうか。だいたい噂には箱に入ってるなんて話はなかった。 音響と名乗るあの少女に担がれたような気もする。でも可愛かったなぁと思わず顔がにやける。多分今日はオカルト好きが集まったのではなくて、少なくとも男どもは音響目当てで参加したのではないかという勘ぐりをしてしまう。そうでなければ明けろコールくらい起きるだろう。黒い手が見たくて集まったはずならば。僕は箱の蓋に手をかけた。その瞬間、様々な思いやら感情やらが交錯する。まあ今でなくてもいいんじゃない、一週間あるんだし。僕はつまり逃げたのだった。そして箱を本棚の上に置くと読みかけの漫画を開いた。それから2日間何事もなく過ぎた。3日目、師匠と心霊スポットに行ってまたげんなりするような怖い目にあって帰ってきた時、部屋の扉を開けるとテーブルの上に箱が乗っていた。これは反則だ。部屋は安全地帯。このルールを守ってもらわないと心霊スポット巡りなんてできない。ドキドキしながら昨日本棚からテーブルの上に箱を移したかどうか思い出そうとする。無意識にやったならともかくそんな記憶はない。平静を装いながら僕は箱を本棚の上に戻した。深く考えない方がいいような気がした。4日目の夜、ちょっと熱っぽくて早々に布団に入って寝ていると不思議な感覚に襲われた。極大のイメージと極小のイメージが交互にやってくるような、すごく遠くてすごく近いような、それでいて主体と客体が何なのかわからないような、子供の頃熱が出るたびに感じていたあの奇妙な感覚だった。そんなトリップ中に顔の一部がひんやりする感じがして現実に引き戻された。目を開けて天井を見ながら右の方を撫でてみる。そこだけアイスクリームを当てられたように温度が低い気がした。冷え性だが頬が冷えるというのはあまり経験がない。痒いような気がしてしきりにそこを撫でていると、その温度の低い部分がある特徴的な形をしていることに気がついた。いびつな五角形に棒状のものが5本。僕は布団を跳ね飛ばして起き上がった。キョロキョロと周囲を見回し箱の位置を確認する。箱の位置を確認するのにどうして見回さなければならなかったのか。その時はおかしいと思わなかった。本棚の上にあった、置いた時のままの状態で。けれど僕の方に触ったのは手だった。それもひどく冷たい手のひらだった。思わず箱の蓋に手をかける。そしてそのままの姿勢で固まった。昔から開けてはいけないと言われたものを開けてしまう子供ではなかった。触らぬ神にたたりなしとは至言だと思う。でもそんな殻を破りたくて師匠の後ろをついていってるのじゃないか。そうだ、それに箱を開けたらダメだとかそんなことは噂にはなかった。音響が言っているだけじゃないか。そんなことを考えているとある言葉が脳裏に浮かんだ。僕はそれを思い出した途端に躊躇なく箱の蓋を取り払った。中にはガサガサした紙があり、それに包まれるように黒い手が一本横たわっている。マネキンの手だった。ははははは、と思わず笑いがこみ上げてくる。こんなものをありがたがっていたなんて。手に取ってかざしてみる。何の変哲もない黒いマネキンの手だ。左手で、それも指の爪が長めに作られているところを見ると女性用だ。案の定だった。あの時音響は確かに言った。結婚指輪でも買ってやれば。つまり左手で女性なのだった。開けるなと言っておきながら音響自身は箱を開けて中を見ている。そう確信したから僕も開けられた。なんだこのインチキは。僕はマネキンの手を放り出してパソコンを立ち上げた。今頃あのスレッドでは担がれた僕を笑っているだろうか。ムカムカしながらスレッド名をクリックすると、予想外にも黒い手の話は全然出てきてなかった。すでに彼らの興味は次の噂に移っていた。音響は何と言っているだろうと思って探しても書き込みはない。過去ログを見てもあれから一度も書き込んでいないようだ。逃げたのかとも思ったが、何も彼女に逃げる理由はない。
俺に追求されてもバーカバーカとでも書けばいいだけのことだ。それにもともと音響は常連の中でも出現頻度が高くない。週に1回か多くても2回程度の書き込みペースなのだ。あれから4日しか経っていないので、現れてなくても当然といえば当然なのだった。不意にマウスを持つ手が固まった。週に1回か2回の書き込み、心臓がドキドキしてきた。去っていった恐怖がもう一度戻ってくるような、そんな予感がする。気のせいか耳鳴りがするような錯覚さえある。過去ログをめぐる。黒い手を手に入れた。日曜日、僕が目に留めた音響の書き込みだ。そしてその次の音響の書き込みは、いいよ金曜日、5日空いている。ちょうどそんなペースなのだ。だからおかしい。その翌日の土曜日に音響は黒い手を僕にくれた。だからおかしい。音響が黒い手を手に入れてからその土曜日で6日目なのだ。黒い手に出会えたら願いが叶う。そのためには黒い手を1週間持っていないといけない。たとえどんなことがあっても。信じてないなら持っていてもいいはずだ。あとたった1日なんだから。それで何も起きなければ、やっぱあれただの噂だったと言えるのだから。信じているなら持っていなければならないはずだ。あとたった1日なんだから。それで願いが叶うなら、どうしてあとたったの1日持っていられなかったんだろう。頭の中に箱を持った僕をファミレスのガラス越しにじっと見ていた音響の姿が浮かぶ。当時そんなジャンルの存在すら知らなかったゴシックロリータ調の格好で、確かにこっちを見ていた。その人形のような顔が不安げに。ただのマネキンの腕なのに。僕は知らず知らずのうちに触っていた右頬にギグリとする。忘れそうになっていたが、さっきの冷たい手の感覚は何なのだ。振り返ると箱はテーブルの上にあった。黒い手は箱の中に、そして蓋の下に。一瞬ビクッとする。僕はゾクゾクしながら思い出そうとする。放り出したというのはもちろんレトリックで、適当に置いたというのが正しいのだが、僕は果たして黒い手を箱に戻したのだったか。僕はぴっちりと蓋がされて当たり前のようにテーブルに横たわっている。思い出せない。無意識に蓋をしたのかもしれない。でも確かなことは、僕にはもうあの蓋を開けられないということだ。徐々に冷たさが薄れかけている頬を撫でながら生唾を飲んだ。五角形と五本の棒、一本だけ太くて五角形の辺一つに丸々面している。親指の位置が分かればどっちかくらいは分かる。その頬の冷たい部分は右手の形をしていた。次の日、つまり5日目、僕は師匠の家へ向かった。音響は5日目までは待っていた、持っていた。正確には6日目までだが、少なくとも5日目までは持っていられた。僕はこれから起こることが恐ろしかった。多分箱の位置が変わったり、頬を撫でられたりといったことは文字通り触りに過ぎないのではないかという予感がする。こんなものはあの人に押し付けるに限る。師匠の下宿のドアをノックすると、開いてるよという間の抜けた声がしたので、知ってますよと言いながら箱を持って中に入る。あぐらを組んでひげを抜いていた師匠がこちらを振り向いた。返せよ。え？何を言われたかよくわからなくて聞き返すと、師匠は、俺今何か言ったかと逆に聞いてくる。よくわからないが、とりあえず黒い手の入った箱を師匠の前に置く。何も言わないでいると師匠は、ははーんとわざとらしくつぶやいた。これか。さすが師匠、勘が鋭い。しかし続けて予想外のことを言う。俺の彼女が逃げろって言ってたんだが、このことか。その時は何のことかわからなかったが、後に知る師匠の彼女は異常に勘が鋭い変な人だった。で、何これ？というので一から説明をした。何も隠さずに。 普通は隠すからこそ次の人に渡せるのだろう。しかしこの人だけは隠さない方が受け取ってくれる可能性が高いのだった。ところがここまでのことを全部話し終えると師匠は言った。俺逃げていい？そして腰を浮かしかけた。俺は焦って、ちょっと待ってくださいと止めに入る。この人にまで見捨てられたら僕はどうなってしまうのか。だけどさ、これヤバすぎるぜ。お祓いでも何でもして何とかしてくださいよ。俺は坊さんじゃないんだから。そんな問答の末、師匠はようやく分かったと言った。そしてもったいないなと言いながら押し入れに首を突っ込んでゴソゴソと探る。お祓いなんてご大層なことはできんから、効果があるかどうかは保証しないし、荒領地だから何か起こっても知らんぞ。そんなもったいぶったことを言いながら手には朽ちた縄が握られていた。それ神社とか結界に使う中連城ですかと問いかけるが首を振られた。むしろ逆。そう言いながら師匠は黒い手の収まった箱をその縄でぐるぐると縛り始めた。富士の麓にはさ、樹海っていう自殺スポットっていうかゾーンがあるだろう。そこでどうやって死ぬかって言ったら、まあ大方は首吊りだ。何年も下手したら何十年も経って死体が首吊り縄から落ちて野ざらしになってると、そのまま風化して遺骨も粉々になってどっか行っちまうことがある。でも縄だけはブラブラ揺れてんだよ。いつまで経ってもこれから首を吊ろうって人間がしっかりした木のしっかりした枝を選ぶからだろうな。聞きながら僕は膝が笑い始めた。何言ってんのこの人。一本じゃ足りないな。また押し入れから同じような縄を出してくる。キーンという耳鳴りがした。どうやって手に入れたかは聞くなよ。こちらを見てニヤッと笑いながら師匠は箱を見事なまでにぐるぐる巻きにしていった。その間中師匠の部屋の窓ガラスをコンコンと叩く音がしていた。絶対に生身の人間じゃないというのは師匠に聞くまでもなくわかる。ワーンワーンというハムシの群れるような音も天井のあたりからしていた。師匠は何も言わず黙々と作業を続ける。そのうちドアをドンドンと叩く音が加わり電話まで鳴り始めた。僕は一歩も動けず信じられない出来事に気を失いそうになっていた。師匠が今しようとしていることに触発されて想像しい者たちが集まってきているようなそんな気がする。耳を塞いでも無駄だった。ギーギーというドアが開いたり閉まったりするような音が加わったが、恐る恐る見てもドアは開いていない。うるせえな、師匠がボソリと言った。おい、何か喋ってろ。何でもいいから。こんなの静かにしてるからうるせえんだ。静寂が耳に痛いってあるだろ。あれと同じだ。それを聞いて僕はそうですねと答えた後、なぜか九九を暗唱した。とっさに出たのがそれだったわけだが、陰一が一、陰二が二と口に出していると、不思議なことにさっきまであんなに存在感のあったイオンたちが一瞬で世界を隔てて遠のいていくようだった。しかしその中でなぜか電話は甲高く鳴り響き続けていた。これは本物じゃないですかと言って俺が慌てて取ろうとすると、師匠が出るなと強い口調で制した。その瞬間に電話は鳴り止んだ。俺は受話器を上げようとした格好のままで固まり、冷や汗が額から流れ落ちた。さあできたぞ。どこに捨てるかな。箱は縄で完全にがんじがらめにさられ、ところどころに珍しい形の結び目ができている。思案した結果、師匠の軽音で近くの池まで行くことにした。僕が助手席で箱を抱えてガタガタと揺られながら、南無阿弥陀仏やら南無法蓮華経やら知っているお経をでたらめに唱えていると、あっという間に池に着いた。そこで不快な色をした濁った水の中に二人してせーのと勢いをつけて投げ入れた。ぼちゃんと一番深そうなところへ。石を巻きつけていたので箱はゴボゴボと空気を吐き出しながら沈んでいった。 その石も耳を塞ぎたくなるような逸話を持っていたらしいが、僕はあえて聞かなかった。すべてを終えてパンパンと手を払いながら師匠が言った。問題はもう一本の手だけど、まあ本体をやっつけたみたいだから大丈夫だろう。自動車のエンジンをかけながら、それにしてもっと続ける。都市伝説が実体を持ってたら反則だよな。正体がわからないから怖いんじゃないか。僕にはあの箱の意味も黒い手の意味もわからなかったので何も言えなかった。まあこれで都市伝説としては完成だ。実存が使用してメタレベルへ至ったわけだ。黒い手に出会えたらか。確かにちょっとクールだな。ところで師匠がこっちを見た。お前は何が願いだったんだ。あと思った。黒い手に出会えたら願いが叶う。全然意識していなかった。ひたすら巻き込まれた感が強くて、そんな前提を忘れていた。もう関係ないですよ。そう言うと師匠はふーんと鼻で答えて前を向いた。それからちょうど一週間目の夜、そういえばあれどうなったという書き込みが例のスレッドにあった。まだ生きてるかとの問いかけに、なんとかと書き込んでみる。願いは叶った？何も起きないよ。音響は現れない。誰か箱いる？だってガセネタじゃん。もうこのスレッドに来ることもないだろうと思う。ウィンドウを閉じようとすると、本当に本当に何もなかったとしつこく聞いてくるやつがいた。僕に警告してくれた三つ編み女だろうと思われる。知りたかったら黒い手に出会えばいい。そう書いて窓を閉じた。それからただの一度も黒い手の噂を聞かなかった。で終わり。
聞いてる？ジータ85。絶対開けちゃダメだよ。絶対、絶対、絶対にだよ。と言ったらもう上、ね、もう、
開けちゃうよね。リュウちゃんですから、ええ。
絶対って言ったらね、もう逆にもう、逆の意味ですからね、もう。
で、86、ガチムチダブツと、もううるさいっていうね。はい、今日も終わりにします。1時間半やったし。てかまたね、もう5時近いし。本当に4時起きなのにっていう方はもうね、とっくにね、4時過ぎましたし、8時起きの方はですね、もうとっくに寝てなきゃいけませんから、寝てるはずですし。てか長えな。次はね、ドッペルゲンガー。あ、これはそこまで長くないと。てかこんだけだと思っても、これ十分まだ配信回数的に3、4回じゃ終わんねえな、これ。87、1時間半、やったうちに入るのだって。1時間半でやったうちに入らなかったら、大変だよ、ほんとによ。配信してみろっつーの、マジで。おかしいよね。やったうちに入るのとか言ってるよ、1時間半やったのに。すごくね、それ。恐ろしいね。どんだけハードル高えんだよ。1時間って結構長いよ。すげえな、ベテランさん。どんだけだよ。やったうちに入るのってすげえな。1時間半でやったうちに入んなかったらどんだけだよ俺。で、88、オードブルは終わりだ、メインディッシュを待てと。待てじゃなくて、持てって書いてある。メインディッシュを持てって書いてあるんだけど。どういう意味だよ。で、89、いや、きっとまだ聞きたいんだよと。いや、聞きたいってありがたいね。じゃあやっちゃおうか。っていうかさ、眠くねえの？多分眠いんだと思うんですけどね、俺もだってさ、なんだかんだで 仮眠取ってるだけだから眠いですからね自分もね、うん、いい感じになってきたからそろそろ寝ようかなと思うんですけど、でトッペルゲンガーだってなんでこんな時間にこんだけ聞いてんだろうって思うもんね、うん、じゃあ行きましょう。大学1回生の秋、オカルト系ネット仲間の京介さんの部屋に借りていた魔除けのタリスマンを返しに行ったことがあった。京介さんは女性で俺より少し年上のフリーターだった。黒魔術などが好きな人だったが少しも陰鬱なところがなく不愛想な面もあったが、その清潔感のある性格は一緒にいて気持ちが良かった。その日は買ったばかりの愛車をガードレールに引っ掛けたという間抜けぶりを冷やかしてしていたのだが、これから風呂に入ってバイトに行くからという理由であっさりと追い払われた。このところオフ会でも会わないし、なんだか寂しかったが仕方がない。目の前でドアを閉められるとき、何度かお邪魔したこともある部屋の中にわずかな違和感を感じたのは気のせいではなかったと思う。何か忘れているような、そんなぼんやりとした不安があった。それから1週間は何事もなかった。自堕落な生活ですっかり曜日の感覚がなくなっていた俺が、珍しく朝一から大学の授業に出ようと思い家を出た日のこと、講義棟の前に鈴なりのはずの自転車が数えるほどしかなかったあたりから予感はされていたことだが、掲示板の前で角波さんという友達に会い、今日は祝日だぞとバカにされた。だったらそっちもなんで来てるんだよと突っ込むと笑っていたが、急に耳に顔を寄せて、昨日歩いてたの誰？やるじゃんと囁いてきた。何のことかわからなかったので、どこでと言ってみると、うわーこいつと肘打ちを食らい、意味のわからないまま彼女は去っていった。俺は首をひねりながら講義棟を出た。昨日は確か駅の地下街を歩いたはずだ。角波さんはその辺りの店でバイトしているはずなので、そこで見られたようだ。しかし昨日俺は一人だった。誰かと歩いていたはずなんてない。たまたま同じ方向で進んでいた人を連れだと思われたのか。なぜか急に背筋が寒くなってきて振り返ったが、閑散としたキャンパスが広がっているだけだった。俺は自転車を飛ばして逃げるようにアパートへ引き返した。その間後ろから誰かがついてくるような気がして、時々振り返りながらペダルを漕いだ。なぜか誰ともすれ違わなかった。俺のアパートは学校から近いとはいえ、その途中に通行人の一人もいないなんて、なんだか薄気味が悪い。駐車場に自転車を止め、階段を上りアパートの部屋のドアを開ける。学生向けの大して広くもない部屋は、玄関からリビングの奥まで見通せる作りになっていたはずだったのに、キッチンに俺がいた。俺は無表情でこちらに目も向けず、トイレのドアを開けるとスッと中に消えた。パタンとドアが閉まる。現実感がない。玄関で俺は靴も脱がずに立ち尽くしていた。そして今見たものを反芻する。鏡ではもちろんない。生きて動いている俺がトイレのドアを開けて中に入ったという、それだけのことだ。それを俺自身が見ているという異常な事態でさえなければ、怖い。この怖さを分かってもらえるだろうか。思わず時計を見た。まだ朝のうちだ。部屋の窓のカーテン越しに差す太陽の光が眩しいくらいだ。だからこそこの逃げようのない圧迫感があるのだろう。夜の怖さは明かりをつけることで、あるいは夜が明けることで克服されるかもしれない。しかし朝の部屋が怖ければどこに救いがあるというのか。部屋には何の音もない。トイレからも何の気配も感じられない。おそらく俺は10分くらい同じ格好で動けなかった。そして今のは何だろう、今のは何だろうと呪文のように頭の中で繰り返し続けた。見なかったことにして、とりあえずコンビニでも行こうかとどれほど思ったか。でも逃げない方がいい。なぜかそう決めた。多分幻覚だからだ。というか幻覚じゃないと困る。
俺はオラーと大きな声を出すとずかずかと部屋の中へ進み、躊躇なくトイレのドアを開け放った。開ける瞬間にもオラーとわけのわからない掛け声を上げた。中には誰もいなかった。ほっとしたというよりおっしゃーと思った。念のためにトイレの中に入ろうとした時、線の端で何かが動いた気がした。閉めたはずの玄関のドアが開いていて、その隙間から俺の顔が覗いていた。再び自転車を買って休日の道を急ぐ。今日は朝一で大学の講義に出て清々しい気持ちになっているはずだったのに、なんでこんな目に遭っているのだろう。俺はさっきまで自分の部屋のトイレに立てこもっていた。中から鍵をかけてノブをしっかり握っていた。俺が玄関から入ってきたらどうしよう。オラーとかいう声が外から聞こえたら失神していたかもしれない。どれほど中にいたのかわからないが、とにかく俺はついにトイレからビクビクと出てきて電話をした。こういう時にはやたら頼りになるオカルト堂の師匠にだ。しかし出ない。携帯にもつながらない。焦った俺は次に京介さんへ電話をした。はいという声が聞こえた時は心底嬉しかった。そしてつい1週間前にも通った道を数倍の速度で飛ばした。京介さんは住んでいるマンションのそばにある喫茶店にいるということだった。店のガラス越し、窓際の席にその姿を見つけた時には、俺は生まれたばかりの小動物のような気持ちになっていた。ガランガランという喫茶店のドアの音に振り向いた京介さんが、ようと手を挙げる席に走っていき、俺は今日会ったことをとにかくまくし立てた。ドッペルゲンガーだな、あっさりと京介さんは言った。自分とそっくりな人間を見る現象だ。まあほとんどは勘違いのレベルだろうが、本物に会うと死期が近いとか言われるな。ドッペルゲンガー、もちろん聞いたことがある。そうか、そう言われればドッペルゲンガーじゃん。不思議なもので、正体不明のものでも名前を知っただけで奇妙な安心感が生まれる。むしろそのために人間は怪異に名前をつけるのではないだろうか。お前のはどうだろうな、白昼夢でも見たんじゃないのか。そうであってほしい。あんなものにうろちょろされたら心臓に悪すぎる。しかし気になるのはその女友達が見たというお前だ。お前とドッペルゲンガーの二人を見たような感じでもない。話しぶりからするとお前と一緒に歩いていたのは女だな。本当に心当たりがないのか。うなずく。じゃあドッペルガンガーがって書いてあるけど、ドッペルゲンガーが誰か女と歩いてたのか、お前の知らないところで。今度聞いておきます。角波さんがどこで俺を見たのか。俺は注文したオレンジジュースを飲みながらそう言った。そう言いながら京介さんの様子がいつもと違うのをいぶかしく思っていた。あのひょうひょうとした感じがない。変迫感とでも言うのか、声が上ずるような気配さえある。ドッペルゲンガーだなと言ったその言葉からしてそうだった。どうしたんですか、とうとう口にした。京介さんはん?と言って目を少し伏せた。そしてため息をついて、らしくないなと話し始めた。京介さんがもう一人の自分に気づいたのは小学生の時だった。はじめはふとした拍子に視線の端に映る人間の顔を見てお化けだと思ったという。視界の一番隅、そこを意識して見ようとしても見えない、何かいると思ったのは、あるいはもっと昔からだったかもしれない。でも視線の端の白っぽいそれが人の顔だと分かり、お化けだと思ったすぐ後、あ、自分の顔だと気づいてしまった。それは無表情だった。立体感もなかった。そこにいるような存在感もなかった。顔をそちらに向けると自然とそれも視線に合わせて移動した。まるで逃げるように。いつもいるわけではなかったけれど、疲れた時や何か不安を抱えている時にはよく見えた。怖くはなかった。中学生の時、ドッペルゲンガーという名前を知った。その本にはドッペルゲンガーを見た人は死ぬと書いてあった。そんなのは嘘っぱちだと思った。
その頃にはそれは顔だけではなかった。トルソーのように上半身まで見えた。ただその日着ている自分の服と同じではなかったように思う。どうしてそんなものが見えるのか不思議に思ったけれど、誰かに話そうとは思わなかった。自分と自分だけの秘密。高校生の時、自己増減死という病気を知った。精神の病気らしい。嘘っぱちだとは思わなかった。ドッペルゲンガーにしても自己増減死にしても、結局自分にしか見えないなら同じことだ。そういう病気だとしても同じことなのだった。その頃には全身が見えていた。視線の隅にひっそりと立つ自分。表情はなく、固まっているように動かない。そしてそれがいる場所を誰か他の人が通ると、まるでホログラムのように透過してしまい、揺らぎもなくまたそのままそこに立っているのだった。全身が見えるようになると、そこからは特に変化はないようだった。相変わらず疲れた時や精神的にピンチの時にはよく見えた。だからといってどうとも思わない。ただそういうものなのだと思うだけだった。それがである。最近になって変化が現れた。ある日を境に、それのそこにいる感じが強くなった。ともすればモノクロにも見えたそれが急に鮮やかな色を持つようになった。そしてその立体感も増した。誰かがそこを通ると、あ、ぶつかると一瞬思ってしまうほどだった。ただやはり他の人には触れないし、見えないのであった。ところがある日、部屋でジーンズを履こうとした時、それが動いた。ジーンズを履こうとする仕草ではなく、意味不明の動きではあったが、確かにそれの手が動いていた。それからそれはしばしば動作を見せるようになった。決して自分自身と同じ動きをするわけではないが、何かこう、もう一人の自分として完全なものになろうとしているような、そんな意志のようなものを感じて気味が悪くなった。相変わらず無表情で、自分にしか認識できなくて、自分ではあるけれど少し若いようにも見える。それが初めて怖くなったという。京介さんの独白を聞き終えて、俺は何とも言えぬ追い詰められたような気分になっていた。逃げてきた先が行き止まりだったような、そんな気分。ある日を境にっていつですか？何気なく聞いたつもりだった。あの日だ。あの日っていつですか？京介さんはグーで俺の頭を殴り、またそれを言わせるのかこいつ、と言った。俺はそれで全てを理解し、すみませんと言った後、ガクガクと震えた。どう考えても無関係じゃないな。お前のも含めて。京介さんは最後のトーストを口に放り込み、コーヒーで流し込んだ。俺はその時には、京介さんの部屋へタリスマンを返しに行った時の違和感の正体に気がついてしまっていた。部屋の四隅にあった置物はどうしたんです？あの日、結界だと言った四つの鉄製の物体、それが一週間前には部屋の中に見当たらなかった。壊れた。その一言で、俺の飲みの心臓はどうにかなりそうだった。それって、しゃくり上げるように俺が口走ろうとしたその言葉を、京介さんが手で無理やり塞いだ。こんなところでその名前を出すな。俺は震えながらうなずく。ドッペルゲンガーっていうのは大きく分けて2種類ある。自分にしか見えないものと他人にも見えるもの。前者は精神疾患によるものがほとんどだ。あるいは一過性の原始か。そして後者はただの似ている人物か、あるいは生き霊のような超常現象か。どちらにしても異常な現象にしては合理的な逃げ道がある。私が前者でお前が後者だが、それが同じ出来事に触れた二人に現れたというのは、しかし偶然にしては出来すぎだ。つまりあの人なわけですね。俺は頭の中でさえその名前を想起しないように意識をうまく散らした。甘く見ていたわけじゃないんだが、まずいなこれは。京介さんは眉間にシワを寄せてテーブルを指でトントンと叩いた。俺は生きた心地もせず、ようやくボソリとつぶやいた。こんなことならタリスマン返すんじゃなかった。 その瞬間、京介さんが俺の胸ぐらを掴んだ。今なんて言った？
だからあの魔除けのなんとかというタリスマンを返したのは失敗だったって言ったんですよ。また貸してくれませんか？
なぜか京介さんは珍しく険しい形相で強く言った。
何言ってんだ、お前はタリスマン返してないぞ。
俺は何を言われているのか分からずうろたえながら答える。
先週返しに行ったじゃないですか。ほら、風呂入るから帰れって言われた日ですよ。
まだ持ってろって言ったろ。あれどうしたんだ？
だから返したじゃないですか。だから今はないですよ。
京介さんは俺の胸元を触って確かめた。
どこでなくした？
返しましたって。受け取ったじゃないですか。
どうしたって言うんだ、お前は返してない。
会話が噛み合わなかった。
俺は返したと言い、京介さんは返していないという。
嘘なんか言ってない。俺の記憶では間違いなく京介さんにタリスマンを返している。そして少なくとも今俺が魔除けの類を何も持っていないのは確かだった。
京介さんはいきなり自分のシャツの胸元に手を突っ込むと、三角形が絡み合った図案のペンダントを取り出した。
これ持ってろ。
それは確か京介さん以外の人が触ると力が失せるとか言っていたものではなかったか。
よく見ろ、あれは六芒星でこれは五芒星。
そう言われればそうだ。
とりあえずはこれでもう一人のお前にどうこうされることはないだろう。だが何が起こるかわからない。しばらく慎重に行動しろ。何かあったら私か。
そこで京介さんは言葉を切り、真剣な表情で続けた。
あの変態に連絡しろ。
あの変態とは俺のオカルト道の師匠のことだ。京介さんは師匠とやたら反目しているはずだった。
まったくと言って京介さんは喫茶店の椅子に深く沈んだ。
そしてドッペルゲンガーはとつないだ。
四季が近づいた人間の前に現れるっていうのはさ、嘘っぱちだと思ってた。ずっと前から見えてたのに、今まで生きてるわけだし。でも違うのかもしれない。ただの幻が今ドッペルゲンガーになろうとしているのかもしれない。
俺は死にたくない。まだ彼女もいない。童貞のまま死ぬなんて生き物として失格な気がする。
そのもう一人の京介さんは今もいますか？
うつむき加減にそう聞くと、京介さんはうなずいて長い指でスーッと外側の一点を指さした。そこには何も見えなかった。
京介さんの指先は店内の一つの席をはっきり指さしていたのに、そこには誰も座っていなかった。
店内はランチタイムで混み始め、ほとんどの席が埋まってしまっているというのに、そこには誰も座っていないのだった。
で終わり。でジータ80じゃなくて90。
私という女の中の男は第二部を期待している。
寝ろっていうね。もう
私という女の中の男さんはですね、どなたか分かりましたけども、正体がね、この中のこの人がね誰かっていうのは、いつの何第2部って
よくわかんないよ。で91、なんでこんな時間に弾いてるかって、みんなイサムさんが好きなんだよ、ガチムチ的な意味で。とガチムチ的な意味なんだよ、みんな起きてる人はね。他はあとあれだと思うんですけどね、あの録音で引っかかっちゃったっていうね、
そう録音で引っ張っちゃってるっていうのがあるんですけど、
ガチムチ的な意味で気に入られてんのか。
で92、 DT のまま死にそうです、なんとかしてガチムさんと。だからガチムじゃねえし俺、名前がね。でなんとかしてって俺がなんとかすんのか、どういう意味俺が。 DT ねえよ、大丈夫。あの言ってたもん、あのなんだっけ、あのなんだっけな、 あのキューピーちゃんみたいな顔してる、あのメガネのすごいいろいろ雑学知ってる人、なんだっけ、名前忘れちゃったな、忘れちゃった。あの方がですね、お前らの親を見ろって言ってましたね。大丈夫だろっていう、あんな親でも産んでんじゃねえかっていう話を言ってましたよ。ひどい話です。そうだから大丈夫だって言ってましたから、はい、で次ね、鏡っていう題名なんだよね。長えな。相変わらずこれ長えな。どんどん上手くなってんのかな、これ書くのがすごいな。これ1回の配信で3話4話読むと、もうそれで限界なんだけど、もうなんかすごいこれ大変。うん、そんぐらいで潰していく感じがいいかもしれない。一つ20分ぐらい、2、30分かな、20分ちょっとかな、なんだけど、すごいなんかね、読んだ感がめちゃくちゃあるんだよな、これ。なんか読んだなっていう感じがするんだよな。そのために結構これ、うん、来るね。うん。なんでこんなに疲れるんだかわかんないけど。で、どうしようかね。鏡な。鏡を読んで終わりにしようかな。そうすれば、病院黒いてドッペルゲンガー鏡で4つやったことになるから、不吉でしょ、数字的に。そうすると、あと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。16は残ってるから、配信5、6回分にはいきそうだな。うん、はい、というわけでですね、鏡を読んで今日は終わりにしたいと思います。はい、今回の配信は、はい、結構来るね。面白いんだけどね。鏡。大学1回生の冬、大学に入ってから出入りするようになったネットの地元系オカルトフォーラムのオフ会に出た時のこと。オフ会とは言っても集まって居酒屋で飲む程度のものもあれば、ディープなメンバーによる秘密の会合のようなものもあった。その日も10人ほどの人間が集まって白木屋でオカルト話を酒に飲ん、オカルト話を魚に飲んだ後、主要メンバーだけが夜更けにリーダー格の女性の部屋に集まったのだった。そのリーダー格の女性とはココさんという人で、過去なぜか頻繁にハンドルネームを変えるので、その時本当にココ、あ、コロだったかは自信がない。俺のオカルト道の師匠の彼女でもあった人だったので妙に可愛がられ、弱愛の俺も濃い主要のメンバーの集まりに混ぜてもらうことがよくあったのだ。秘密の会合では恒例実験まがいのことをすることもあったのだが、その日は一次会の流れのままコロさんの部屋でダラダラと酒を飲んでいた。山下さんという男の先輩が、疲れてくると人間の顔が4パターンしか見えなくなるという不思議な現象にまつわる怖い話をしていたところまでは覚えている。揺さぶられて目を覚ました時、部屋には3人しかいなかった。コロさん、ミカチさんという女性陣に俺。鏡占いに行こう。まだ覚醒していない俺に実にシンプルな構文が滑り込んできた。何でも市内に新しい占いの店がオープンしたのだが、それが一風変わった鏡を使った占いをしているのだそうだ。思わず腕時計を見たが、単身は12時を回っていた。しかし二人は大丈夫大丈夫、まだやっているというのである。洗面所を借りて顔だけ洗っていると、コロさんがそばにやってきてこう言った。困ってることがあるんでしょ。その店の鏡の中には困難の正体が映るんだって。困っていること、確かにある。
コロさんやオフ会のメンバーには言っていないが、その頃俺はある女性に絡む厄介事の真っただ中にいた。霊感の強い人に立て続けに出会ったせいか、心霊現象にはよく遭遇するようになってはいたのだが、異常な人間の方がはっきり言って立ちが悪い。その女性は信じがたいことに市内の高校で同級生の血を吸うという事件を起こして停学になったことがあるという。興味を持って彼女のことを調べ回っていたのが不幸を買ったのか、その頃身の回りの不可思議な出来事が立て続けに起きていた。もちろん彼女と関係があるとは限らない。しかし最悪の事態を想定して生活するのは臆病者にとって当然だ。俺は知り合いにもらった魔除けのタリスマンなるものまで花見離さず持っていた。コロさんは何を考えているのかわからない独特の表情で、多分本物だからと言った。コロさんは勘が鋭い。大学のサークルの先輩でもある俺のオカルト道の師匠にはその厄介事を伝えていたが、恋人を巻き込みたくないのか師匠はコロさんには教えていないはずだった。はずなのに何か感づいているような気配がしていた。三人で連れ立ってマンションの一室を出ると、外はやたら寒く、俺は帰りませんかと何度か言ったが、女性二人がノリノリだったため無視され、繁華街の方へズンズンと歩を進めていった。ところがその途上で三勝さんの PHS が鳴り、三勝さんは電話口で何事かわめいたかと思うと走ってどっかに行ってしまった。俺は面食らうとともにどこかほっとして、二人になったし帰りましょうと言った。しかしコロさんは首を振ると、来なさいと有無を言わせぬ口調で俺を促した。深夜1時近くになっていたが、まだ明かりの消えない華やかな通りから少し外れて薄暗い裏通りを進むと、学生ローンと書かれた看板のある小さなビルの前に立ち止まった。占いの店らしい看板も出ていないが、コロさんはここだという。そして地下へ伸びる階段をズンズンと降りていくのだった。地下には占いとだけ書かれた怪しげなドアがあり、コロさんは躊躇なく押し開けて俺を手招きするのだった。薄暗い店内には人の気配がなく、厚手の黒い布で遮蔽されたカウンターらしいところに人の手が見えた瞬間は思わずビクッとした。コロさんがその布越しに何か話しかけると、白い手は店の奥を指差したかと思うとスーッと消えるように引っ込んでいった。狭い店内は黒で統一され、天井の照明も黒い布で覆われていたので、目が慣れるまでは鼻をつままれてとっさにはわからなかった、つままれてもとっさにはわからなかったかもしれない。こっちとコロさんが俺の手を掴んで引っ張り、店の奥へと向かった。奥には黒い布で隠されるようにしてドアがポツンとあり、切れ目の入った厚手の生地をかき分けるように中を覗き込んだかと思うと、コロさんはここと言って俺を促すのだった。流されるようにここまで来てしまったが、なんだか全て薄気味悪い。困難の正体が映る鏡、そんなものが本当にあるんだろうかとは思わなかった。そんなものを見ていいんだろうか、そう思ったのだった。俺はコロさんに押し込まれるようにドアの中へ入った。中はさっきまでよりも暗い。背後では切れ目の入った布が入り口を塞ぐようにバサバサと元に戻る音がした。暗くても部屋が狭いことは直感でわかる。その一番奥に人影が見えた。ビクビクしながら近づくと、やはりそれは俺だった。鏡面であることを確認しようとして手を伸ばそうとするが、一瞬頭がクラクラするような感覚がして、それをすることはためらわれた。何か説明しがたい違和感のようなものがあった。やばいな困難の正体、それは自分自身だ。そんなことを悟らせるための店なのだろうかとふと思った。全身が映っている大きな鏡の中に腕時計に目を落とすと、単身は1時のあたりを指していた。その時である。頭の中にくぐもったような耳鳴りがかすかに響き始めた。まずい。その音が心臓を早金のように乱れさせる。何かが起こる。そう思った俺はここから出ようとした。 そしてそのために振り向こうとした時、鏡の中の青ざめた自分の顔の端に何か黒いものが見えた気がした。ドキドキしながら振り返るが何もなかった。黒い部屋が広がっているだけだ。また鏡に向き直る。今度は顔の位置がずれて、顔の後ろに隠れていた黒いものが大きくなっていた。それが動いた瞬間、叫び声を上げそうになった。はっきりとわかる。それは人影だった。鏡の中の二つの人影。一つは鏡の前に立つ俺、もう一つはその俺の後ろに立つ長い髪の人物。さっき振り向いた時にはいなかった。そして予感がする。もう一度振り向いても誰もいないのではないだろうか。困難の正体なんか見ていいはずがなかった。後悔がよぎる。鏡の中で部屋の入り口付近から長い髪の人影がこちらの方へじりじりと近づいてくる。暗すぎて顔まではわからない。俺は震えながらかけていた眼鏡をずらす。鏡の向こう、自分の姿や背後の壁などとともにその人影も輪郭からぼやけてしまった。幻覚ではない。脳が見せる幻なら眼鏡をずらしてもぼやけない。硬直する俺の背後へぼやけたままの人影が揺れながら近づいてくる。耳鳴りが強くなる。そしてこの部屋に入り鏡を見た瞬間に感じた違和感がもう一度強く迫っているような気がした。振り向こうか。振り向いたら多分何もいない。そして部屋の入り口へ走ったら入り口へ走って外へ出る。そうしようか。心臓をバクバク言わせながらそんなことを思っていたが、決して 目は鏡の中からそらせられないのだった。その時鏡の中の腕時計がまた目に入った。単身は以前1時のあたりを指していた。その瞬間違和感の正体に気がついた。鏡の中で腕時計をしている手をじっと見つめる。右側の手に腕時計をしていた。鏡の中の俺が右側の手に腕時計をしているのだった。俺は固まったまま動けなくなる。俺は普段当然のことながら左手に腕時計をはめている。鏡に映るときは向かって左側の手にはめていないとおかしいではないか。そしてその鏡の中の単身は11時のあたりを指していないとおかしいはずだった。なんだこれは、という言葉が頭の中をぐるぐると回る。鏡に映る俺の体で数少ない左右対称ではないものが全てある結論を指さして、ある結論を指し示していた。心臓が胸の右寄りの位置でドクドクと脈打ってる気がした。こっちが鏡の中だ。そんなことはあるはずがなかった。しかし鏡の向こうの俺こそが確かに正しい方の手に正しい時間を指す腕時計をはめているのだった。そして鏡の向こうの俺の背後に髪の長い長身の人影が迫ってきていた。こっちが鏡の中であるというありえない事態に俺はうろたえる余裕もなく、こっちが鏡の中であるという前提のもとに今何をすべきかを考えた。混乱する頭をハエの飛び回るような耳鳴りがかき乱し、何をしていいのかわからない。動けない、振り向けない。鏡の向こうの俺の背後に切れ長の瞳が見えた瞬間、思わず叫んでいた。どうしたらいいですか。なぜそんなことを言ったのかわからない。外にいるだろうコロさんに助けを求める叫び声としては奇妙だ。まるで全てを知っている人に問いかけるような。すると間髪入れずに答えが返ってきた。来てよかったでしょう。鏡の向こうで部屋の入り口の黒い布がガサガサと揺れ、妙に現実感のないコロさんの声が聞こえてきた。どうしたらいいですか。もう一度叫んだ。すぐ背後まで来ている。切れ長の瞳の黒目が一瞬膨張した。簡単。今すぐこの予知夢から覚めて鏡占いに行こうという誘いを断る。それだけ。そんな言葉が直接頭の中に響いた。揺さぶられて目が覚める。コロさんのマンションの一室だった。ミカチさんが目の前で机に突っ伏しているコロさんを続けて起こそうとしている。
俺は覚醒しきれない頭で状況を把握する。熟考するまでもなく夢を見ていたらしい。思わず腕時計を確認する。12時過ぎ。もちろん右手にはめている。ひどい夢だった。全てはコロさんの予知夢だったという設定らしい。確かにコロさんは異常に勘が鋭く、その勘の元になっているのはエドガー・ケイシーのような予知夢だと師匠に聞いたことが。その話が原因でこんな変な夢を見たのか。バカバカしいではないか。だって今のはコロさんの見る夢ではなく、この俺の夢だったのだから。という声とともにコロさんが頭をイヤイヤする。ミカチさんが無理やりその頭を揺さぶりながら言った。起きろ、鏡占いに行くんでしょ。その言葉を聞いて俺は背筋に冷たいものが走った。いや待て、俺が寝ている時にきっとそんな話になったのだろう。それが浅い眠りに入っていた俺の夢の表層に現れたに過ぎない。ああそうだっけ。眠そうに頭を上げるコロさんを見て俺は思わず言った。いや俺もう帰りますし。ミカチさんはと言って不満を口にしたが取り合わなかった。コロさんはまぶたをこすりながら俺をじっと見ていた。何かとドキドキしながら言うと、なんだっけと首をひねっている。あそうだ。そう言ってコロさんはミカチさんに何か耳打ちをした。するとミカチさんは鼻で笑いながら PHS を取り出し、ベランダに出ながらどこかにかけ始めた。1、2分の後、ミカチさんは PHS に向かって何事かわめきながらベランダから戻ってきて、慌ただしくコロさんの部屋を飛び出していった。呆然とする俺の前でコロさんが無表情のままあくびを一つした。結局その日は家に直帰し、何事もなく1日が終わった。後日コロさんの彼氏でもあるオカルト堂の師匠のもとへその出来事の話をしに行った。気になってたまらなかったからだ。一通り話を聞き終えると師匠はうなりながら、巻き込まれたなと言った。以前師匠からコロさんの体質について聞いたことがあったが、その時寝ているところを見せてやりたい、怖いぞというようなことを言った。まさにその怖い現象に巻き込まれたのだという。曰くコロさんは浅い眠りに入った時に予知夢としか言いようのない不思議な夢を見る。その夢は目が覚めた時は覚えていない。ただ時々日常生活の中でそれを思い出すのだそうだ。それもまだ起こっていない未来を思い出すのだ。無理に思い出そうとしても思い出せない。どういう基準で思い出せるのかもよくわからない。しかも稀にノイズとでも言うべき外れが存在する。その原因もよくわからない。師匠はコロさんと一緒に寝ているとき、そのコロさんの見る予知夢を同時に体験してしまったことがあるという。自分が予知夢の登場人物になって思考し行動し、その体験が目覚めた後も自分の意識にそのままつながっていた。そしてその内容をコロさんは覚えていない。同じだった、今回の俺の体験と。巻き込まれたとはそういうことなのだ。師匠が見た夢のことは詳しく教えてくれなかったが、口にしたくないほど恐ろしかったそうだ。僕以外で巻き込まれた人は初めてかもしれない。師匠は変なことに感心している。それにしても面白いな。困難の正体が映る鏡を見に行って、いつの間にか自分自身が鏡の中にいたっていうのか。あれは不思議な感覚だった。予知夢だかなんだか知らないが、そんなことはありえないと思う。あるいはたまに外れるというノイズに当たる部分なのかもしれない。1、鏡の向こうの俺に危険な人影が迫っている。2、こちら側にはその人影は存在しない。3、今思考している俺は鏡の中の人物である。4、鏡の向こうが本当の世界である。師匠はボソボソとそうつぶやいた。つまりいないはずの人影が鏡の中にだけ映っているという最初の恐怖は、さっき挙げた君の4つの認識によって、いるはずの人影が鏡の中に映っていないと変換されたわけだ。
夢の中で自分が鏡の中にいるという自覚が一体何を象徴しているのか。フロイト先生なら何か面白い解釈をしてくれるかもしれないが、ともあれ少なくともここにはある非常に興味深い暗示が含まれている。師匠はニヤニヤしながら、こんな言葉知ってるかと言って続けた。吸血鬼は鏡に映らない。で終わり。でジータ、93、読んだ感というか結構読んでますよねと。いやーだって自分はね2時間ぐらいだからね、1時間40分50分ぐらいでしょ。いやだって自分別に4時間とかさ6時間とかさ読んでたことあるわけで、だから2時間ぐらいはそんな別に長くはないんですけど、だけどこれは結構ね、だから自分のペースっていうかね、あれだとその2時間ぐらい読んでるもんに関してはそこまで、うん、だってほぼノンストップでサウンドノベル系も自分配信いろいろしたことありますけど、4時間とかね、やったことありますからね、それも結構来るはずなんだけど、そっちよりもね、なんだかこの師匠シリーズのやつはね、文章がなんか、なんかガチッとしてるからなのかな、よくわかんないけど。結構びっちりしてるのがすごい疲れを呼ぶのかな、よくわかんないけどさ、そういうのがあってですね、だからね結構読んでますよねって言われてもね、結構まあ読んでる自分の中ではそこまで、めちゃくちゃ読んでる感ではないんですけどね。だって99人の最終電車を読んだ時もですね、1人で18話あるやつとかも読んでましたから、それを読んだ後他のやつも読むとかやってると平気で3時間とかいっちゃいますからね。そういうのもやってたんだけどな、それともスタミナがなくなったか、それが寝起きだからかわかりませんけど、ということで今日はこの辺で終わりにしよっかなと思います。次回は海っていう題名のやつ、海短えな、そうするとやろうかなと思いつつも、いやいやいやいやっていうね、そうするとここどんどんどんどん行っちゃうからずるずると、だから、この辺で終わりにしようかなというふうに思います。なんとなく今日はこういう時間帯にやったからか、もしかしたら自分の配信をそんなに聞いたことがない人が書き込んでくれたのかなという感じがします。わかりませんけど、はい、つうわけで、この辺で終わりにしましょう。ですね、なんだっけな、この前の配信の時に CGI に関してちょっといろいろありましたけど、実際に作っていただけるみたいです。それを使ってちょっと面白いことができたらいいなと思いつつ、今 iPod が動いたからびっくりしたんですけど、ジータ94番お疲れ様ですと。この方、この方多分自分の配信あんまり聞いてないかな、なんか書き込みがすごい初々しい感じがしますね。お疲れ様ですと。視界の端に自分が映ると怖いので首ごと動かしながらレスですと。そうだからじーっとね視界を180度ぐらいのところにぐーっと持っていくといるんだよね。で次回楽しみにしていますと。すごい初々しい書き込み、で、95番とお前5時半だぞともう5時半でも2時間やってんだからいいじゃん、仕事から帰ってきてさ仮眠取ってこんな時間に2時間やってんだから、 勘弁してくださいよ本当に。だって俺なんだかんだでやっぱり1週間にね仕事しながら2回3回やるのはね、まあいいや、まあ、趣味ではあるんですけどね。で96番、私という女の中の男は初めて聞きます。吉奈にじゃねえよ、初めてじゃねえじゃん。なんだ初めてっぽい感じが、でもあんまり書き込んでないんじゃないのと思うけどね。書き込みの雰囲気的にはなんかさあんまり書き込んだことないのかなっていう雰囲気を感じるんだけどね。で97、8時までやるんじゃなかったのって書いてあるんだけど、言った俺言ってねえしね、俺ね8時まではやりませんよ、もう疲れましたよ、寝させてくださいよ本当に。はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。吉奈にね、オトストップ。はい、というわけで次回はですね、鶴川サナトリウムを、いや鶴川サナトリウムやっちゃうと大変なんで、てか鶴川サナトリウム、これ言いづらいな、それもなんかやけに長かったような感じがしたんですけど、パッと見、あれも結構長引きそうな感じがしますね、どういう話かはちゃんと見てないです。だいたい自分やるとき初見なんで。はい、つうわけで、終わりにしましょう。8時までやるんじゃなかったのって言ったかな俺な。本当に寝ないとダメだよ、寝ないと本当本当ダメだから寝ないと。はい、つうわけで、こんな朝早くというか夜遅くというか、聞いてくださった方ありがとうございました、お疲れさんした。ですね一応まあ今日の配信もアップして、まあ落とす人いなくてもいいやっていう感覚でアップしたいと思います。じゃあ、この辺の終わりにしましょう。どうしよっかな。ちゃう、これじゃない。あ、これ長いな、早くやれって話ですけどね。自分もだんだんぼーっと読んでると、前何回も言ったことあるんですけど、ガーって読んでくとね、多少脳にね酸素がいかなくなるんですよ、いつ通常状態より。だからね、少し頭がぼーっとするんですよね今日も。なんかそういうのがあってね、だからね、ちょっとぼーっとしてるんでね、ちょっとあれなんですけど、はい。はい。じゃあこれで終わりにしようっと。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ、バイバイ。
最後ちょっとあのわざと止めてみたんですけどびっくりしましたが、はい、つうわけでさようなら。もういいです、眠ります。じゃあ